本日の聖書箇所はテモテへの手紙第1、2章8節から15節を予定しておりましたが、8節のみとなりました。朗読は15節まで行います。新約聖書419ページです。そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。同じように女たちも、つつましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪型や金や真珠や高価な衣服ではなく、神を敬うと言っている女たちにふさわしく、良い行いで自分を飾りなさい。女はよく従う心を持って静かに学びなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、それからエバが作られたからです。そしてアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて過ちを犯したのです。女は慎みを持って信仰と愛と清さにとどまるなら、子を産むことによって救われます。さて、ご存知のように、この手紙の差出人は使徒パウロ、受け取り人はその弟子テモテです。パウロはエペソ教会の牧会者テモテに対し牧会上のアドバイスを行っています。それは偽りの教えに惑わされそうになっている教会員たちを福音の真理にとどまらせること、そして健全な実践へと導くことでした。その実践の第一、最も大切なこととしてパウロが勧めを述べたのが、前回の箇所2章1節から7節でした。その勧めとは、すべての人のための祈りです。2章4節にあるように、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。したがって私たち教会は、この神の御心を実現するために日々祈る必要があります。一人でも多くの人がキリストを信じ救われるために、私たち教会が真理の深みを理解し完成に至るためにです。この祈りの勧めを受けて、この主題のもとで今お読みした箇所では、教会における男女の秩序が教えられます。その内容は次の2つに要約できるでしょう。第一に、神の形として作られ、頭の務めを担うものである男は正しくリーダーシップを発揮しなさい。第二に、神の形として作られ、助けての務めを担うものである女はふさわしく使えなさい。今回は教会における男のリーダーシップについて学びます。2章8節をお読みします。そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。そういうわけでとあるように、2章1節で述べられた祈りの勧めの続きです。私はこう願っています。男たちはとパウロが述べているように、祈りの勧めがまず教会の男性に対して勧められます。しかし、この勧めには従うかどうかを選べる選択の自由はありません。 私はこう願っていますとパウロは述べていますが、一個人としての願いではないからです。キリストイエスの使徒としての願いです。したがってこれは事実上の命令です。2章1節以下ですでに学んだように、私たちが教会生活において祈ることは神の御旨なのです。ではどんな時どんな場所で祈るように勧められているでしょうか。どこででもです。基本的にクリスチャンはいつどこにあっても祈ることを忘れてはならないという教えが根底にあるでしょう。しかし2章1節からのこの文脈は特に教会生活における祈りです。したがって公の集会、特にこのような行動礼拝が想定されているようです。そして当時のエペソ教会の状況を伺わせる言葉が綴られています。男たちは怒ったり言い争ったりせずにです。男性信者たちが怒ったり言い争ったりするような状況があったとしたら何が原因でしょうか。偽教師でしょう。彼らは違った教えを説いていました。彼らの果てしない作り話と系図に心を寄せる人々が少なからずいました。もちろん牧会者テモテに従い福音の真理にとどまろうとした人々も多くいたでしょう。そんな中で両者の間に対立が生じたことは想像に難くありません。はじめは小さな対立だったでしょう。しかし対立は日々高まり、ついには争いにまで発展したと想像しても行き過ぎではないでしょう。何しろ使徒パウロがテモテに手紙を書き送ってアドバイスしなければならないほどだったからです。結果として御言葉の説教が行われる礼拝が混乱の場になっていた、そんな悲しい状況があったように見受けられます。確かに誤った教えの信奉者たちを説得することは教会にとって必要です。しかしそれが高じて争いにまで発展していたとしたら明らかに行き過ぎです。そんな争いを礼拝の場に持ち込んではならないとパウロが諌めているようにも思われます。ですから礼拝において教会が第一になすべきことが勧められます。清い手を挙げて祈りなさいと。手を挙げて祈るのは当時のユダヤ人でも異教徒でも一般的だったそうです。キリスト教会はユダヤ教の形式的伝統を多く受け継ぎました。ですからキリスト教会においても自然なことだったでしょう。しかし清い手を挙げてとは単なる体の姿勢のことではありません。むしろ心の態度です。清いと翻訳されたギリシャ語は神と正しい関係にあること、神の御心にかなっていることを意味する清いだからです。言い換えるなら敬虔であるということです。私たちは体の姿勢以前に神を恐れる敬虔な心で祈りを捧げなければなりません。特にこの文脈では怒ったり言い争ったりの反対を意味します。なぜでしょうか。兄弟たちの態度はパウロがこの手紙で福音の真理にとどまるように命じたことの目標から外れていたからです。パウロの命令は何だったでしょうか。1章5節です。 この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。福音の真理にとどまろうとした兄弟たちが、誤った教えの信奉者たちを説得しようとしたこと自体は良いことでした。しかし、それが争いとして礼拝にまで持ち込まれ、混乱を招いていたとしたらどうでしょう。彼らには愛が欠けていた、神と人への愛が欠けていたと言うべきでしょう。パウロの命令の目標から外れていました。そのためにパウロは、男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさいと勧める必要があったのです。ではこの勧めが男たちに向けられていることには何か意味があるでしょうか。このことは男性という存在の立場と務めに関わっています。男が神の形として作られ、共同体の頭としての務めを神から担わされているからです。パウロはこの2章8節で、男たちに神の教会において正しくリーダーシップを発揮するように進めているのですと申し上げると、神の形、共同体の頭、リーダーシップなんて言葉がどこに書いてあるのかと思われるかもしれません。確かに字面にはありません。しかしこのことは間違いありません。パウロはこの箇所の勧めを述べるにあたって、創世記1章と2章に記された男女に関する創造の秩序を根拠としているからです。証拠は2つあります。第一に、パウロは男と女に対する勧めを分けています。第二に、創世記2章の創造記事に基づいて女に対して仕えることを勧めています。したがって、テモテへの手紙第一、2章8節から15節を理解するためには、まず人間の創造記事を理解する必要があるのです。ということで、教会において男性がリーダーシップを発揮するにあたって、まず創世記一章から始めなければなりません。まず理解しなければならないのは、創造における男女の平等性です。創世記一章、旧約聖書2ページです。1章26節をお読みします。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。創造記事において、人間は神の形として作られたと教えられています。その意味するところは、我々の似姿に作ろうとある通り、神に似ているということです。その類似点はしばしば人格性、倫理性、社会性と言われます。簡単に言えばですが、人格性とは自我を持ち、自分と他者を区別できるということですね。倫理性とは善悪を判断して行動できるということです。 社会性とは神および隣人と人格的な交わりを持つことができるということです。それが人間、神の形という存在です。このような優れた特徴を持つ被造物は人間だけです。唯一の創造者なる神のご栄光を反映し、その御心を地上で実現する存在として作られました。人間こそ被造物の頂点です。そして注目すべきことは、神の形、創造の冠としての栄誉は男と女に等しく与えられているという点です。27節です。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。人類の歴史を振り返れば、男性が女性を低く見ること、男尊女卑という価値観はかなり一般的だったのではないでしょうか。この日本でも終戦までは家制度がありました。明治憲法に基づく民法で家長の強い権限が定められていました。男尊女卑が法的に裏付けられていたと言っても言い過ぎではないでしょう。しかし男尊女卑は聖書の教えではありません。聖書は男女がその価値と地位において対等だと教えます。むしろ男尊女卑は罪の結果だとはっきり教えています。人間が神に背いて堕落した結果です。したがって教会において、クリスチャンの家庭において、男性は間違っても男尊女卑の考えを持ってはなりません。女性を自分と等しく尊い神の形として尊重する必要があります。この前提に立って、次に務めの違いを理解する必要があります。共同体において男は頭、女は助けてです。これらの務めを神から授けられています。創世記2章20節です。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。22節、神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだから。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。聖書は神がまず男を創造し、そこから女を創造したと教えます。そして女の務めを助けてと明言しています。したがって共同体における男の務めは頭、リーダーシップを取ることです。では聖書は女性が男性より地位が低いと教えているのでしょうか。そうではありませんね。聖書ははっきりと男女の地位は等しいと教えます。では女性の助けてという務めをどう理解すればよいでしょうか。この助けては補助者ではありますが、おまけでもしもべでもありません。ふさわしい助けてだからです。ふさわしいというヘブル語はぴったりと一致すること、対応することを意味します。つまり男女は互いに鏡に映った自分自身のような存在です。また 鍵と錠前、鋳物の尾形と目形のようなものです。二人が対等の関係で協力して初めて一つのことがなせるのです。男女は互いになくてはならないパートナーなのです。しかし万が一意見の衝突が生じた場合、男女の間には分裂の危機が生じます。そうならないように神は男女間に役割の違いによる秩序を定められたのです。それが頭と助けての関係です。二人は対等ですから、男が頭と言っても女を支配することは許されません。男のリーダーシップには権威と責任の両面があります。共同体の最終的な決定権限を委ねられていると同時に、最終的にすべての責任を負うことが神の御前で求められているのです。その模範はご存知の通り主イエス・キリストです。主は神の国におけるリーダー像についてこう教えられました。マタイの福音書20章です。新約聖書41ページです。マタイの福音書20章25節から28節をお読みします。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。このようなリーダー像をサーバントリーダーシップと言いますね。主イエスは十字架の死に至るまでの地上のご生涯でご自分の言葉を実践し、サーバントリーダーの模範となられました。共同体を支配するのではなく、共同体のために身を捧げ仕えるリーダーです。これこそ頭としての男の務めです。ですから万が一神の御心に反し女性を見下し支配しようとするなら、その身に神の裁きを招くことになるでしょう。それだけ責任が重いのです。そういうわけで神が男女間に定めた秩序は頭と助けての関係です。男性は神の御心に沿い正しくリーダーシップを取ることが求められています。女性はその権威を尊重し、神の御心を実現するために協力することが求められています。ところでそれは夫婦についての教えではないかと思われるかもしれません。確かにそうです。しかし聖書が教えるように夫婦関係は社会の基礎単位です。家庭において子どもが学ぶべき人間関係の基礎です。したがって頭と助けてという秩序は人間社会全体に適用されます。そして教会にも適用されます。教会はキリストの贖いにより創造の秩序の回復を目指す共同体だからです。したがってパウロはテモテへの手紙第一二章において教会における男女の秩序を創造の秩序に基づいて教えているのです。ということでテモテへの手紙第一に戻ります。 もう一度2章8節を読みます。そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。創世記1章と2章の創造記事、男女の秩序について再確認した上でこの箇所を読み返してみていかがでしょうか。その深みがお分かりになるのではないでしょうか。パウロが男たちに勧めているのは公の礼拝における祈りでしょう。しかし単なる祈りの勧めではありません。すでに学んだように清い手を挙げて祈るとは、敬虔な態度で神を恐れて祈りを捧げることです。異端によって混乱したエペソ教会において礼拝の秩序を取り戻すということです。そこは悪魔との戦いの最前線です。男たちがその先陣たれとパウロは兄弟たちを鼓舞しているのです。つまりパウロが男たちに求めているのは教会建設におけるリーダーシップです。それは祈りから始まります。2章1節で教会生活における祈りが何よりもまずと勧められている通りです。というわけで本日は教会における男のリーダーシップについて学びました。男は神の形として作られ、共同体の頭としての務めを授けられています。教会においてはその務めがまず祈ることから始まります。行動礼拝で敬虔な態度で祈ることは福音の真理に基づいて神の教会を立て上げる第一歩です。高崎キリストチャペルでも礼拝における祈りの奉仕があります。主に長老と執事がその務めを担っています。しかし幸いなことに自由の祈り枠がありますね。また先日のアンケートにもあったように、コロナ禍以前にあった使命の祈り枠の復活が検討されています。ですから兄弟たち、進んで祈っていただければ幸いです。神は兄弟たちにまず祈ることで教会建設のリーダーシップを取ることを期待しておられます。それは神の形として男らしくあることです。この期待に進んで応えようではありませんか。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。唯一の誠の神である偉大な神であるあなたを礼拝する幸いに本日も預かり、心より感謝いたします。また尊い御言葉を感謝いたします。パウロはテモテに対し、教会を福音の真理にとどまるように指導するよう勧めました。その実践の第一として祈りを勧めました。そしてその祈りにおいて兄弟たちがリーダーシップを取り、戦いの最前線、悪魔との戦いの最前線に立ち、教会を導くようにとパウロは進めました。どうぞ私たち兄弟にその務めを実行する勇気をお与えください。悪魔はすでに打ち負かされた敵です。主イエス・キリストがあの十字架において完全な勝利を収めてくださいました。私たちはその勝利の凱旋の行列に加えられているのです。どうぞこのことを私たちが確信して、礼拝において日々の歩みにおいて祈りの務めに励むことができますように、どうぞお導きください。本日も尊い御言葉に預かり感謝いたします。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。